タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。11月7日金曜日夜10時、今宵も東京ブバイガーラ駅前のラジオたまり場さんのスタジオから、私編集者でライターのタロイモ太郎こと岩本太郎が2週間に一度30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、もう11月ですね。11月7日、今日は立冬なんですよね。はい、この間はね、あの木枯らし木枯らし1号が吹きまして、本当に東京もいよいよね、これから冬支度っていう風な感じになってきましたけれども、皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。はい、で実は今回はですね、この間の前回の放送でもちょっと予告しましたけれども、私ちょっとある方にちょっとインタビューに行ってきたんですね。その方にご出演いただきたいと思いまして、これからちょっと今日からですね、何回かに分けてお送りしてまいりたいというふうに思っております。本来でしたらあのスタジオにねお呼びしてっていうふうなこともできたらよかったんですけれども、まあ、ご本人の事情により、できないということなんで、私が先日、インタビューしに行ってまいりました。実はどういう方かと言いますと、私のあの古い友人です。私がもともとフリーライターだったんですけれども、私と同じあの、フリーライターでですね、年も、大体同年代、ちょっと、彼女の方が若いんですが、女性のライターで鈴木理恵さんという方なんですね。そこの、まあ、私は理恵さんって言ってるんですけれども、理恵さんが、このほど、夏に7月だったかな、初めての著書を、出されたんですね。どういう本かと言いますと、タイトルが、みんなのためのリハビリテーション、みんなのためのリハビリテーション、サブタイトルがリハビリがある日常を生きるというタイトルなんですね。請求者という出版社、青い弓の、会社ですね、請求者という会社から、今年7月に刊行された単行本です。どういう本かと言いますと、まあ、タイトルの通りリハビリテーションなんですよ。実はあの理恵さんはあの今からもう 5、6年前になるんですかね、2019年だから6年前か、あのまあ病に倒れたんですね。かなりこれ難病、あのめったにない珍しい病なんですけれども、まあ、あのこれからのインタビューの中でできますが、脊髄腫瘍っていうね、病なんです。まあ、それであの手術を2020年だったかなに受けて、じゃ あの手術を受けて、すぐなんか回復できたかというと、さすがにそんなことはない、非常にあの大変な手術だったようなんですね。であの現在もご自宅で、リハビリ中です。杉並区のですね、西荻窪っていう駅からちょっと歩いていった善福寺っていうあたりにね、あのご主人、旦那さんと一緒にお住まいで、先日私その自宅まで行ってきまして、その理恵さんにちょっといろいろ長々とインタビューをしてきましたので、この本をですね、書くにあたった動機はもちろんなんですけれども、そもそもまあその脊髄腫瘍ってどういう病気なのか、でリハビリ生活ってどんなものなのかっていうあたりをちょっとあの伺ってきましたので、これから何回かに分けてですね、今回はまあちょっと18、19分ぐらいかなのインタビューになるんですが、お聞きいただければというふうに思っております。それではよろしくお願いいたします。
やれると思いますので、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、
ま
あ、あの理恵さんとはもう20年来ぐらいのライター仲間でね、あのこれまではあのもっぱらの放送業界ものとか、あと運動関連ものとか、うん、いろんなところにね取材でご一緒したこともあります。ただあの何年もう5年ぐらい前になるのかな、そのね病気を患われたって話を聞いて、その時、まあ、びっくりしたんですね。脊椎腫瘍ですよね。
はい、そうです、
うん、で私もはっきり言って分からなかったんです。脊椎腫瘍どういう病気なんだろうっていうことが全くねイメージできなかったんですよね。
はい、
うん、まあそれをまあ手術されてというところから今回のねお話はまあ始まってるんだけれども、最初その病気のねその脊椎腫瘍って言われた時どんな気がしました？
はい、うん、あの脊髄って、うん、あの今おっしゃられてたみたいに脊椎の真ん中にあるんですけど、うんうん、空洞があって、そこにあのいわゆる電気のコードみたいなものがあって、それが脊髄なんですよね。でその脊髄ってその電気のコードみたいに脳からその腰のところまでずっとあるんですけど、その脳からの指令を送ったり体からの指令を脳に上げるのが脊髄の中の神経の役割なんですけど、そのいろんなその神経の束になってて、その束の中に腫瘍ができるんですよ。その腫瘍ができる原因はまだ分かってないんですけど、 その腫瘍ができるとその電気のコードのが押されちゃってその信号電気信号がうまく脳に伝わらなかったり脳からの信号がうまく体に伝わらなかったりするわけですよね。なので今の現代の医療では脊髄の中にできた腫瘍は手術で取るということしかないんですよ。その薬物治療とかそういうことはできない、
ね、飲んだりとかっていうふうなことではできない
ですね。できないんです、うん、だ物理的に切って背中から切ってあの骨を切って脊髄を切って脊髄の中からこう腫瘍をかき出すしかなくてで結局それをやるとそのいわゆる脊髄の中に入ってるその神経ってむき出しの導線みたいな形になってるのでどうしたってこうそこを広げるから傷がついちゃうんですね。
あ、なるほど、
うん、だから異常な感覚が体に残ってそれがいわゆる後遺症というふうに言われるものなんです。今私の後遺症はどういうものかっていうとあの想像を絶するしびれ、
うん、
それとあとあの形成って言って形成って何かっていうと例えば崖の際に来た時に人って足がすくみますよね。
そうですね。
それを形成って言うんですよ。
形成どういう字書くの？形成
難しいんですけど、ラジオではなかなか、
うん、そうですね。
そうですね。
はい、皆さんあの検索してください
と。検索してください。はい、なので形成っていうものが起きるのと、あとその急にそれも起きるんですけど、急に起きる過緊張、強い緊張がキュッて体の中に入って、うん、あの足が踏み出せなくなるとかっていうようなことがあるんです。なのですごくそのなんだろうな。ちょっと旗から見たらなんだろうなぐらいにしかわからないし何が起きてるのかわからないけどものすごく不快な感じが私の体の中にあるのとあとそれからこの本の中にも書いたんですけど今私はその、あの感覚障害があってそれは、例えばあったかいとか冷たいとかっていうあと痛いっていう感覚がないんですね。それはあの腰から下の感覚がないんですよ。もうちょっと言うとそのあのなんていうのかな、肋骨の下からがないんですよ。
例えば立ってる時に足を地面に 踏んでる時の感触ってまあありますよね。そういったものも
ない、うん、
ないんだ、
うん、ないんですね。ないっていうとちょっと語弊があってもうちょっと言うとまだらにあるっていう感じかな。
あ、
なのでそれはその神経のどこに傷がついたかによって体のどこに障害が起きるかっていうことが分かっていて、で私の場合はその腫瘍があったところがおおむねその肋骨から下に障害が出るような場所に腫瘍があった。
なるほど。部位が違えばまた違うところに、
ね、そうそうなんです、
うん、
そうなんです。例えばもっとあの私はもっとその胸の真ん中ぐらいのところにできたんだけど首に近いところにできると手がしびれるとかいろいろあるんです。いろんなとその腫瘍ができる部位によってその異常が出てくる場所体の場所が違ってくる。なので私の場合は主に足に出やすかったのでそういうふうに感覚異常がある。あとそういう今言ったみたいな痛覚とかあと押されこう床についてるかどうかも分かんない。それからもっと言うと人ってこう骨があって関節があって骨があるって感じになってるけど、はい、その関節がこう上から押される感覚っていうのものすごく大事なんですけどそれがないんですよ。
ああ、じゃあちょっとなんか宙に浮いてるみたいな
感じ。そう股関節とかね、股関節の感覚は一番最初全くなかったんで手術直後わー宙に浮いてるみたいって言ってリハビリの時に理学療法士さんに言ってそれは感覚がないからやとか言われてはあみたいな。
はあ、めったにない病気ですよね。
めったないです。
どのくらいの比率でしたっけ。
10万人に1人とか2人とかすごい珍しい病気なんですよ、うん、でも確実に1年に1000人ぐらいは患者さんが必ず生まれていて
日本全国で1000人
そうです、うん、大体 まれていて、で、あの、まあ、その軽症はありますよ、軽い思いはありますけど、だいたい年間1000人ぐらいは患者さんが出てくるっていう感じの病気ですね。でもそのものすごく軽い人は、1ヶ月か2ヶ月ぐらいのリハビリで、普通の生活に戻れる人もとっても多い。あの AKB の柏木由紀さんも脊髄腫瘍だったんですけど、そうそうそう、でも彼女はとっても早く見つかったので、すぐ手術ができて 1.5 センチぐらいの腫瘍の大きさだったって言ってたけど、私の場合は 10.5 センチ、で、あと太さは脊髄を破りそうなぐらい太ってたので、だからものすごく大きかったんですよ。だから今でも、あの手術したのが2019年ですけど、今でもあのリハビリに通わなければいけないぐらい重いっていうこと。
つまりもともとのそういうあのケース自体も、まあ、確かに、1000人いるにせよすごく少ないし、その現れ方も人によってバラバラだとすると、参考にする例というのが極めて限られるわけですね、うん、
限られますものすごく、うん、なので、全国にあの脊髄腫瘍を見ていらっしゃるお医者さんはいっぱいいらっしゃると思うんですけど、でも本当に脊髄腫瘍を専門的にあの扱える先生っていうのはものすごく数が少なくて、かつこれはあの、まあ、脳神経外科、主に脳神経外科だと私は思うんですけど、整形外科でも見ることができるんですけど、脳神経外科の先生はどっちかっていうと脳を専門にされる先生がとても多いんですね。これはすごく医学界の多分その傾向なんですけど、脊髄を専門にしてる先生ってとても少ないんですよ。
あー、なるほど、うん、つまり脳の方なのか、
そう、
その体の方なのか、
そう、
体
っていうの、そう、そのなぜかっていうと脳腫瘍とか脳血管疾患の方が数が多いからですね、
うん、
でそのすごくあのみんなが問題に感じているのと、あと研究費が取りやすいとか、いろんな事情があって、うん、脳神経外科の先生は脳を専門にする先生がとても多いんです、うん、脊髄はなかなかあの、まあ、病気自体もそんなに多くないし、なので脊髄を専門に、特に脊髄腫瘍なんかを専門に見てる先生は全国でも本当に数が限られると思います、
うん、つまり体の部位のところでもややこしいところであるし、その学会というそういう医学会の部分においても非常にややこしい境界線のようなところにある病気であり症例であるということなんですかね、
という話を聞きました、うん、
ただ今回まあそのご本もね、読ませていただいて、あとまあうちの雑誌、あのうちの雑誌っていうのも変だけど、週刊金曜日でも前ね連載させて、
はい、
していただいて、
ありがとうございます。
いやこちらこそ、あんまりお役に立つたんじゃない
ですか、とんでもないです、
わかんないですけど、ただあの連載を読んでいた時も感じたんだけど、すごくリエさんがそのあの病気を告げられた時からの判断がすごく早いな、早いっていうか、すごく思い切りよくその先生を、
はい、
あの、はい、大阪の先生のところに行きますっていうね、
はいはい、
ふうに言った、
そ
のそこがすごく読んでて感心したんですよ。普通はもっとなんか負担にくれてしばらくどうしたらいいかわからなくなるっていう人もいるんじゃない、私とかだったらそうなっちゃったかもしれないね。
そうだと思うんですよね、うん、そうなんですよ、これ私の性格なのかもしれないんですけど、こうなんかこう早い方がいいじゃないかって思っていたんですよね、
うん、
あの時。それでもちろん私を助けてくれたあの医療ジャーナリストの友人がいて、でその彼女といろいろ相談しながら話をしていたんですけど、もちろん東京に私は住んでるので、その東京の先生の大学病院の先生に話してましたけど、どう考えてものれんに腕押したこの先生は、なんとなく、
うん、
こうだからっていうふうに思ったもので、まあ、その先生にこの、やっぱ難しいのはその先生から違う先生に行きたいなっていう風になった時に、どうやって紹介状を書いてもらうかってことだと思うんですよね。
今これあの医療 の, あのお医者さんを受診する場合にそれ割と一般的に結構あるよね、セカンドオピニオンって。今になっては言われるようになったけれども、なかなかかかってるお医者さんにあんたと違う人のところに行きたいって言えないでしょ。
言えないでしょ、うん、言えない、言えないけど言いたいってなるじゃないですか、うん、もちろん私も一番最初はセカンドオピニオンがいいんじゃないってその友人に言われてセカンドオピニオンの話をしたんです。 でもセカンドオピニオンの話をしていても、その先生は、例えば私もそのじゃあこの大学病院は、この大学病院の先生はどうですか、この大学病院の先生はどうですかって言って一応提案したんですよね、自分であらかじめ調べて。でもうーんっておっしゃってるので、でその診察室になんとも言えない空気がどよーって漂って、誰も口を開かないみたいな嫌な感じになって、どうしようって思った時に、その時に生きたのが、本当にありがたいことに何十年も続けてたライターのその手法というか、これは一つこちらから山をかけるしかない
と。なるほど、あ、そうか、向こうのリアクションを引き出そうとしたと、
うん、仕方がないですよね、うん、でこれはちょっと、いや別にやってみてもいいかなと思って、どうせこの先生何にも言ってくれないしと思って、いやじゃあ先生だったらどなたがいいですかねって、もし先生が私と同じ病気だったら先生だったらどうなさいますかって聞いたら、いやどこどこ大学の何先生ですってものすごくはっきりとおっしゃって、でもそれがうんってもうその時にもう瞬間閉めたと思いましたけど、でもこれはもう一歩行ってみようと思って、本当ですかみたいな感じの話をとしたら、いやもうその先生は本当に素晴らしいと、あの自分が知っている中では、で東京にももちろん見られる先生は東京とか関東にもいらっしゃいますけど、もう絶対自分だったらあの先生に見てもらうってものすごく強く言ったんですよ、うん、
はあ、
こんなことなかなかないじゃないですか、
ね、ないですね、うん、っていうか本当それなんかライター業の醍醐味みたいなところでさ、あの例えばリエさんとか私がやってる、例えば放送局とか出版業界の裏話題みたいなことを取材してて、なんかこの件であの人ちょっとどこに聞けばいいですかね、いやちょっとね実はあそこにはこういう人が心当たりが一人いるんだがみたいな感じで会話をしてるのとまさにそんな感じだよね、
うんうんうん、まさにそんな感じ
です。あ、なるほど、そこから道が開けていったと。
そう、うん、そうなんですよ。もうその先生の名前をお伺いした時に、うん、もうこれ以上いいものはきっとないだろう、探しても、うん、私が素人なんだから探してもこれ以上いいものは見つかるようがないだろう、だから絶対この先生のところに行くしかないって思って、うん、セカンドオピニオンのつもりだけ伺ったんですけど、うん、セカンドオピニオンを飛び越えてもうその先生に私は買いたい、
もうご指名でボーンと、
そう、もう直接行きたい、
なるほど、
っていうことを決めて、うん、先生に次の診察の時に頭を下げて、うん、申し訳ありませんと、そのセカンドオピニオンじゃなくてそちらの先生のところに私は行きたいです、うん、先生もおっしゃいましたよね、いいってっておっしゃいましたよね、
まさにライトジャーナリストですね。
そう、うん、もう向こうまで二の子を告げなくなるんですよ、自分が言った手前ええー、ってなって、うん、いやでも大阪ですよと、
うん、そう大阪じゃないですか、
うん、
大阪によくね、そう、私話聞いた時もえ大阪って思ったよ、
そう、うん、なんでってなるじゃないですか、うん、本当に行くんですか大阪までと、うん、もしかしたら1回じゃなくて当たり前ですけど、そう何回も通わなきゃいけなくなりますよ、それでもいいんですかって、
うん、
そんなのいいに決まってるじゃないですか、うん、だってこんなに大きな病気なんだもん、
うん、いやもちろんそうなんだけど、一方でほら、うん、確かに大阪まで行くのね、しかも体の病気なわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよ、
それであの東京から大阪、まあ、500キロぐらいありますわな、
はい、
それをね往復するようなそういうことでもね、よく行ったなっていう感じはやっぱ、
いやでも入院したら別に往復しないからね、
うん、まあまあそうなんだけどね
そう、
うん、
なのでもうこれはもう別にいいと、
うん、
大阪町だしみたいななんかよくわかんないですけど町って町じゃないからとかそういう行くことじゃないんですけど、
ちょっとだったら合間になんかフラリとなんかちょっと難波とか道頓堀とかあっちの方に行けるんじゃないか
みたいな、そうみたいなまあ全然あの行けんじゃないかぐらいな、私なんかすごい軽い勢いで、いいじゃないですか別に大阪で何が悪いんですかぐらいな雰囲気で、
うん、
いや全然行きますけど大阪ぐらいみたいな感じで、
うん、
なんか分かってないところもあるからやったんでしょうけど、いやでも別に関東にいないならいいじゃん大阪で、
うん、
って思って、いやそれでなんでちょっと大阪がいいなって思ったのは実はもう一つあって、私がそのある週、まあ、別の週刊誌 の編集部で働いてる時に、その大阪が医療をもうその日本の中で大阪の医療、そのなんて言ったらいいのかな、医療 その最先端の研究を大阪に集めたいみたいなことを2000年ぐらいのこの頃だったと思うんですけど、その国が方針を決めて そのなんか力を入れてるっていうような話をちらっと聞いたことがあって、
あ2000年ぐらいだと内閣で言ったらあれ橋流とかになるのか、橋本安倍じゃないね、
小泉さん
の時か、ああそのなんか小泉改革みたいな中で
多分そうだったと思うんだけど、ちょっとあのもしかしたら正確じゃないかもしれないんだけど、なんかその確かにそうなんですよ、今思うと今もそうなんですけど、京都大学とかその阪大とか大阪大学とかがやっぱり今でもその結構研究の中心になって、いろんなその iPS 細胞だのその新しい研究発表を結構するっていうことが多いじゃないですか。だから大阪って医療の結構全日本の中心になってるんじゃないかっていうイメージがちょっとある。
だってあの製薬会社だってね、大阪がね、うん、本当本拠地ね、発祥のところって多いからね、もともとだからそういうあの情報量っていうか、あのいろんな蓄積はあったんでしょうね。
そうだと思うんですよね、うん、もちろん東京にも東京大学だったりとか順天堂だったりとか、そのあの日本の西洋医学の祖みたいな大学いっぱいありますあるし、そのすごくあの中心的に活躍している病院もいっぱいあるし、けれど大阪に行って大阪の先生に言われたのは、その東京は病院が多すぎると、
うん、
あまりにも大きな病院が多すぎて患者さんが分散しちゃう、ただ脊髄腫瘍みたいにその患者数が少ないあの病気の患者さんが分散しちゃうと一人の先生のキャリアが育っていかないんですよ。
ああそういうことか、
うんうん、なので私が行った病院はその先生がいいって言った その病院は、うん、その大阪医政の脊髄腫瘍の患者さんがそこをめがけてくるんですよ。
なるほど、うん、あもうあそこだっていうのが本当にもう、
そう、
割と学院の医療の世界でも知られてたんですね。
知られてるんです。広島でも九州でもあの九州大学とかでもあの脊髄腫瘍だとこの先生というのが知られてる先生だったんですよ、うん、ある意味名医だったんでしょうね、うん、きっと。
なるほどね、
うん、なのでそれはもう、まあ、それは後々分かった話ですけど、だからその先生がその、あの大阪のこの先生がいいですよって言ったの気持ちはよく分かる。
なるほど、
うんうん、
はい、みんなのためのリハビリテーション、著者の鈴木理恵さんへのインタビュー第1回目に続きまして、その鈴木理恵さんからですねリクエストをいただきましたバックナンバーのオールドファッションという曲をお送りいたしました、この曲は、まあ次回以降でちょっと理恵さんがお話になるかと思うんですが、まあ、お話になるその入院してた頃のねお話にかかって、入院中にその患者友達の方々と一緒に、よくDVD を見ていた、ドラマ大恋愛っていうね、何年か前の大恋愛 僕を忘れる君とっていうタイトルですかね。やはりこれ若年性アルツハイマーの、ね、かかった女性とその恋人の、ま、が、まあ、主人公のドラマなんですけど、そのドラマの主題歌だったということで入院中にかなり聞いて励まされたというふうなことだったんですね。リエさん聞いていただいてもお分かりのとおり、すごくね滑舌よくて歯切れがよくて思いっきりの良さなんですけど、やっぱりね本を読むとその入院中、まあ、手術の後とかのねなんかその切実な思いみたいなものがすごく綴られています。まあお話の中にもあったようにすごくねあまりね しない体験ですよね。ただもしかしたら明日、なんかひょっとしたら皆さんもねこれを聞きの皆さんもそういったような近いそういった病気を患われてそういったリハビリ生活を行うかもしれない、まあ、そういう人たちに向けての、まあ、メッセージですね、参考事例と、まあ、ガイドブックでありそれから、まあ、頑張ってくださいっていうねそういう応援の思いも込めた本だということで、刊行された本ということで、まあまあ、私からもお勧めしますし、またぜひ次回以降のねお話を楽しみにお待ちいただけたらと思っております。ということでちょっとね今回、19分間もう本当になんか編集もほとんどせずにちょっとお送りしてきたんですけど、次回からどういう形にやるかちょっとまたたまり場さんとですねいろいろお相談しながら進めてまいりたいと思っております。というわけでまたそろそろお時間がやってまいりました。次回の放送は2週間後11月21日の金曜日夜、10時からということで、また2週間後、お会いできればと思っております。それでは30分間にわたりご清聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。